先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、様々な分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は終わり世紀株式会社代表取締役社長兵藤浩二さんにお聞きします。金属を叩くことで自在に形を作り出す技術、鍛造。終わり世紀はネジ、ナットといった冷感鍛造製品、そして自動車のマニュアルトランスミッションに不可欠な中心部品であるシンクロナイザーリング、こういった熱感鍛造製品をグローバルに生産しています。精密鍛造品のパイオニアとして自動車、建築、電子部品、そして航空機と様々な分野のあらゆるニーズに受け継がれた技術力と先進技術で対応しています。明治時代、柱時計の製造から始まりまして、航空機用ネジ、自動車部品の製造と発展、世界で選ばれる企業を目指して走り続ける終わり世紀のものづくりの DNA とは。それでは東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は終わり世紀株式会社代表取締役社長兵藤浩二さんにお聞きします。兵藤社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
現在終わり世紀社員数が359人ということで、長い歴史を刻んでいらっしゃいましたが、柱時計から始まったんですね。
そうですね、
柱時計からですね、今の精密部品、どんな歴史だったんでしょう。
当時の柱時計というのは木のフレームで、
そうでしたね、
フレームの時計の枠を止めるのがやっぱネジなんですね、はい、でそこから今のネジが来てる、うん、というふうに私は聞いてます。
そうですか。
それから時計の中のもうゼンマイですとかも、いわゆる銅製品、うん、こういったものの加工技術が先ほど出てきましたシンクロナイザーリングの製造にこうつながってるんではないかというふうに思っております。
そうですか、はい、でそんな中、ご紹介でもあったように鍛造を鍛え作ると書きますが、これは熱感鍛造と冷感鍛造という言葉をご紹介しましたが、一体どういうことなんでしょう。
材料によって変わってきます。冷感鍛造というのは、まあ、主に普通の鉄なんかをそのまま組成変形させる製品で、ネジを作るときに使う技術であります、うん、熱感鍛造の方はシンクロナイザーリング、これは材料が銅合金なんですね、はい、ですから、まあ、少し温めて形を作っていくようにしてます、うんうん、まあ、材料とそれから最終的な形状にもよりますね。
ファスナー製品とかシンクロナイザーリング、いろんな専門用語出てまいりましたが、うん、これファスナー製品というのは主にネジ、ナットのことでしょうか。
そうですね、はい。
さあそんな中、もう100年以上の歴史があるんですが、柱時計の製造から始まって、まあ、ここまで来たんですけれども、簡単に兵藤社長からちょっと終わり世紀の歴史をご紹介いただけますか。
はい、はい、創業は1906年、明治39年ですかね、うん、はい、今年でちょうど創業115年を迎えます、はい、終わり時計株式会社の時代には先ほど出てまいりました柱時計、うん、それから目覚まし時計、そういったものを中心に製造しておりました。その後1939年に航空機部品の製造を開始しました、うん、はい、まあ、航空機といっても当時名古屋はいろんな戦闘機を作る工場もございましたので、はい、そういった用途に使われるネジだったというふうに聞いております、うん、で称号も終わり時計から終わり時計航空機工業株式会社に変わりました、うん、でその後、まあ、時計の製造はなくなりまして、うん、現在は自動車部品を中心に、事業を展開しております。現在の社名は終わり世紀株式会社ということでございます。
しかし航空機を作る際にね、時計屋さんにこのネジを作ってくれっていうのも一つ面白い発想でしたよね。
まあ多分この名古屋地区でそんなにいろんな会社があるわけじゃなくて、うん、 たまたま近くにネジ屋があって、おいどうだこれできるかみたいないう感じでスタートしたんじゃないかと思いますけどね。
そうですか、それがまあ1939年のことだったんですが、まあいろんな時代を過ごしていく中で当然あの困難を超えてきたという部分はあったかと思います。いくつかご紹介いただけますか。
はい、2006年に創業100周年を迎えて、はい、その時にあの先人の日、先の人の日ですね、要するにそういう日を作りまして、そこに刻まれた言葉で、先人は明治39年時計製造でこの会社を起こし、その後社会の変化に対応して電気航空機自動車部品へ転換拡大を図り長い歴史を刻んだと、社会がこの会社を必要とし先人はそれに応えてきたということなんですね。
はい、
まあ、要するに世の中のニーズに会社も、しっかり応えてきたことが現在につながってきているというふうに思います。この間に、まあ、ずっと我々として心がけてきたのは時代の求める製品を良品廉価、良い品を安くお客様にお届けすること。
こっから先もやはりいろんなこう社会のニーズっていうのは変わっていくと思うんですが、そのあたりどうですか。
やはりそれ変わらないもので時代の要請に応える製品をとにかく作るんだと、形にするんだという、まあ、チャレンジスピリットといいますか、これと常にこう進化を求めていく、まあ、改善マインドですとか、新しいものに挑戦していくというようなこだわり、こういったものが、まあ、我々の DNA だと思ってますので、それは変わることがないものだと思っております。
そうですか。
はい、
まあ、兵頭社長がトップとしていろんな決断をこれまでも下されてきましたが、決断の連続でしたよね。
まあそうですね。
はい、何かこう自分の中で重い決断、大きな決断、印象に残っているものありますか。
私がこういつも考えてますのは、今自分がやろうとしていることは本当に正しいことなのか、言い換えると物事の道理に合っているかどうか、こういったことが非常に大事じゃないかなと。やっぱりややもすると儲かるとか儲からないかと、そういうことで右左決めていくケースもあるんですけど、お客様のためになるのか世の中のためになるのか、というようなことを考えていくと、まあ、おのずと答えが出てくるというふうに思います。
なるほどな、はい、そうですか。儲かるかどうかだけの物差しでは決断は下せないということですね。はい、でそんな中100年を超えこの先も長い歴史を刻んでいく中で、自動車業界も大きく変わろうとしていますが、現段階で兵頭社長が描くですね、今の課題、未来の展望というのはお聞かせください。
はい、まあ、よくお聞きの言葉として、自動車業界は100年に一度の大変革期と言われています。最近も2030年代には新車のは、まあ、電動車に変えなさいという話もありますので、当然そこでは当社の主要製品であるシンクロナイザリングというのは使われなくなるだろうなと。それから電気自動車がさらに増えてくれば車体の軽量化がやっぱり求められると思うんですね。そうすると従来のネジも求められる性能も変わってくるだろうなというふうに考えています。こうした変化を先読みして次の事業、新しい事業を生み出していくことが、まあ、今の大きな課題じゃないかと思っております。
う
ん、
そうですか。
まだ答えは出てません。
なるほど。
はい、
1台の電気自動車作るのにも当然ネジってそれは何百本いるわけですよね。でその一個一個が当然強度を持たせないといけないんですよね。
そうですね。
でそれを軽くしよう軽くしようってだけじゃ強度は持ちませんね。
そうですね。あとネジのこう使われる場所も変わってくると思うんですね。
はいはい、
そうすると電気自動車になったらおそらくバッテリーをいっぱい積む。
はい、
そうするとバッテリーのこうケースみたいなところにも、ネジが使われてくるんじゃないかって期待してまして、
なるほど、
まあ、そういった研究を今鋭意進めている段階ですね。そうですか。
まあ、まさにこう時代に対応していくというところで、びっくりするようなファスナー製品を作ってくださいね。
そうですね。
なかなか我々一般に生活していてもそれに直接目に触れることはないかもしれませんがね。兵頭社長、時代が求める製品を良品廉価でいいものを安くという思いを聞かせていただきましたが、座右の銘というふうに置き換えるならばどんな言葉になるでしょうか。
これはですね、まあ、一つは謙虚であること、これは自分自身絶対忘れないようにしています。 でもう一つは仕事の前にまず仲間作りが大事だろうなと。もういきなりこう仕事の指示をする前にね、まず仲間として認めてもらうこと、うん、これが非常に大事だろうなということが一つと、もう一つは私自身やっぱり自分一人でできることっていうのはすごく限られた範囲のことしかできないと思うんですね。それがやっぱり仲間が一人増え二人増えてくれば、やっぱり仕事の幅も広がるだろうし、より大きな仕事につながっていくだろうなと、まあ、そんなことをいつも意識しながら仕事をしてます、
うん、なるほどね、はい、359人の今社員 を抱えていらっしゃいますが、それだけの大所帯になりますとね、今おっしゃったような理想を完璧に追求していくっていうのもちょっと難しい側面があるのかなっていう気がするんですが。
そうですね、私5年前に今の社長になりまして、最初にやったことがもう社員全員と面談しようと、
はい、
パートの社員さんも含めて全員と面談をやりまして、いろいろ会社に対して思っていることを全部聞いて、うん、まあ、それを一個一個解決をしてきたんですけど、まだ全部終わってないですけども、
そりゃありとあらゆる意見が出たんじゃないですか。
出ます出ます、それはね、は
い、できるだけそれをみんなが満足するような形に今しようとされているということ
で、ね、はい、でやっぱりそういうコミュニケーションはものすごく大事にしたいなと思ってます、
うん、そうですか、はい、まあ、時代のニーズに対応していくと同時に普遍的な人と人の絆つながりっていうのは大事にしていくべきだということですかね。
はい、
わ、はい、かりました。貴重なお話今日はありがとうございました、
はい、
今日はですね、尾張精機株式会社代表取締役社長兵藤浩二さんでした。兵藤社長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。